主は私たちのこの信仰、そして私たちのこの応答を見てくださり、そしてですね、本当に主はそれを喜んでくださっているということになるかと思います。今日ですね、マリアのこの信仰、マルタ、マリア、このラザロ、この3兄弟の、このマリアのこの信仰を一緒に見てまいりますけれども、私たちその本当にイエス様のしてくださったご愛と、そして本当に恵みをですね、受け止めながら、今日マリアのこの心に、この私たち心を合わせながらですね、主を本当に喜ぶ、感謝する、賛美する、そんな時間を持ってまいりたいと願っております。ヨハネの12章の1節から8節までをお読みし、そして、本日のこのメッセージの内容とさせていただきたいと思っております。ヨハネの12章、1節からですね、8節までをお読みしてまいります。お読みします。さて、イエスは過越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死因の中からよみがえらせ、たラザロがいた。人々はイエスのためにそこに夕食を用意した。マルタは給仕をし、ラザロはイエスと共に食卓についていた人たちの中にいた。一方、マリアは純粋で非常に高価な鳴門の香油を1リトラ取って、イエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家には香油の香りがいっぱいになった。弟子の一人でイエスを裏切ろうとしていたユダ・イスカリオテのユダが言った。どうしてこの香油を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼はこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼が盗人で金入れを預かりながらもそこに入っているものを盗んでいたからであった。イエスは言われた。そのままさせておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておいたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいますが、私はいつも一緒にいるわけではありません。お祈りをさせていただきます。イエス様、あなたが私たちにしてくださったことは非常に大きなことです。私たちが罪許され、永遠の命をいただき、天国に行き、そしてそれを身近な人に伝えていく、これは私たちの人生がひっくり返るほどの本当に大きなものであります。そのイエス様の愛と犠牲の思いを身近で一番感じたであろう、このマリアの信仰を今日私たちは見てまいります。主よ、願わくばご聖霊の助けによって、マリアが感じた、マリアが何を思い、どう受け止め、どう感謝を表したのか、そのことに私たちこの日目を向けていくことができるように、どうか導きとお助けをよろしくお願いいたします。イエス様の犠牲は事実ございます。それは大きな愛を持って輝くものでございます。それを私たち今日受け止めてまいりたいと思います。すべて感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。今日また3つの観点でこのメッセージ進めていきたいと思っています。まず最初にですね、もう皆さんご存知ではある内容ではありますが、マリアという人物がですね、どういう人であるか、どういう性格であるかということにですね、目を向けていきたいと思います。非常に御言葉をこういつも見上げるような、そういうですね、御言葉に集中するような、そういう方であったということになるかと思います。そしてですね、マリアはこの、いろんな資料をこう見ていきますと、弟子たちの中でも一番ですね、 十字架のことをこのイエス様の言葉によって受け止めていたというふうにこの言われています。マリアはですね、十字架をどのように理解していたのかということをですね、ご一緒に見ていきたいと思うのです。そして3番目、それを受け止めてマリアが捧げたこのイエス様への愛と犠牲について今日一緒に見ていきたいと思います。もう一度短く祈らせてください。イエス様、この時間あなたに委ねます。そしてこの時間は本当にイエス様と弟子たちが、そして特にマリアが愛の深い関係を持った、それを私たちはこのリアルにありありと今私たちは見ようとしております。本当にイエス様がマリアを見、マリアがイエス様の目を見て、そして本当にこの心からの感謝を表した、その場所、その空間の中に、時間と時代は離れてはおりますけれど、でも私たち今この時その場所にまるでいるかのように、私たちはその素晴らしい交わりを見ていきたいと願います。イエス様、感謝いたします。救い主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。マリアという方はですね、ルカによる福音書にですね、マリア・マルタの家にこのイエス様が行ってですね、そこでこう食事会といいますか交わりの時があった場面が書かれています。そしてですね、ルカの10章を見るとですね、イエスはある村にベタニアですが、それとマリアという女の人がイエスを家に迎えて、そしてマリアという姉妹が妹ですね、主の足元に座って主の言葉に言っていた、ね、マルタさんは、よく言われますね、マリアの心でマルタの奉仕ということもよく言われますけど、マルタさんはですね、もうイエス様が来られるともうバタバタというか、もうとにかく必要なこと必要なこと必要なことと言って、こう本当にこう走り回るような感じですね。この11章のラザロのこの、復活の場面でもですね、イエス様が来たといえばもう率先してすぐにですね、イエス様のもとにやってきたのがマルタでございます。でもマリアはですね、このルカの十章を見てもこのずっと主の身元にいて、足元にいて、主の言葉をいつもいつも聞いて、きっと主の目を見てですね、その顔を見てですね、主の雰囲気のそのすぐ近くにですねいて、そして主は一体何をお語りになっているのか、どんな恵みを今語っておられるのか、それを受け止め続けていたというのがこのマリアという人であったということがわかります。そしてですね、ヨハネの11章、ね、今少し触れましたが、ね、このマリアはこの、ラザロという兄弟がいてですね、そしてこの、3兄弟はですね、このベタニアに住んでいましたが、いろいろ調べていくとですね、このイエス様がこのエルサレムにこう来た時には、このマルタ、マリア、ラザロのこの3兄弟の家にですね、まるでこう第二の家のようにこの過ごしていたということがですね、この伺い知るということでございます。そしてこのヨハネ11章を見てもですね、イエス様のこの本当に彼らとの交わりを見て、イエス様はどれほど彼らを愛していたか、イエス様はですね、この3兄弟姉妹をですね、本当に大切にして本当に良き交わりをしていた。そしてお姉さん、ね、マルタはいつもですね、もう奉仕をして準備をしてですね、そして本当にこう本当いつもそこに気にかけていた。でもラザロの性格についてはあまり書かれてませんが、でもマリアさんはいつも主の身元にいて、お言葉を見上げて、そしていつもいつもイエス様のお気持ちを受け取ろうとしていた。このような性格がですね、マリアという方の性格であり、そして、それゆえに後でも触れますが、弟子たち以上にイエス様のこの後の覚悟やお気持ちを受け止めていたということになっていたと思います。はい、ね、イエス様はですね、福音書を見ると3度十字架と復活、もう少し語っている場面もあると思いますが、でも一応福音書を見ると3度このイエス様は十字架と の話をしています。それはペテロの信仰告白の直後、そしてまたその しばらく後、そしてまたエルサレムに向かっていく十字架の直前の場面であります。そこを少し見ていきますね、はい、マルコでも福音書で見ていきますが、はい、それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される。結構強烈な言葉ですよね。あなた方は私をどのように信じるのかとイエス様が語った後に、ペテロが生ける神の子キリストですと、まあ、立派な信仰告白ですよ。それを告白した直後にイエス様はこの言葉を語ってらっしゃるんですね。人の子、つまりイエス様は人々の手に引き渡され殺される。みんなこう人あの弟子たちは理解できませんね。しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。しかし弟子たちにはこの言葉が理解できなかった。またイエスに尋ねるのを、あ、ごめんなさい、今見たのはマルコの9章でした。8章見ないといけませんでしたね、はい。ペテロのね、それからイエスは8章の31でした。ごめんなさい、今、9の31読みました、ね、はい。それからイエスは人の子を多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、3日後によみがえられなければならないと弟子たちに教え始められた。でこれをですね、聞いた1度目ですよ、ごめんなさい、今あの1度目にもう一度集中しますが、これを聞いたペテロはですね、そんなことはございません、そんなことはあってはいけませんとイエス様にお話、あのイエス様を、まあ、聖書を見ると諌めたと書かれていますので、ペテロは年長者でしたから、ね、ペテロはそれは起こりえないことですとかなり多分強く言っただろうということが受け取れます。でもイエス様はこう下がれサタンと言われて、あなたは神のことではなくて人のことを思っているというふうに言われました。第一弟子ペテロも理解できていなかった。そして2番目ですね、それが今読んだところです。マルコの9の31、ね、弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。この時の弟子たちの様子はこの9の32に書かれています。理解できずイエスに尋ねるのを恐れていたとマルコは書き記しています。何が起こるのか、弟子たちはですね、それを恐れる気持ちで見ていた。イエス様の真意をこの受け取るというよりは、そのイエス様の言われたことにこう右往左往してしまって、それは一体どういう意味なんだ、イエス様が死ぬ、殺される、3日目によみがえる、一体それはどういうことなんだと理解できずにいたというのが弟子たちの姿であったということがここでわかるのであります。そして3番目ですね、これはエルサレムに登る途中です。同じマルコの、10章を見ていくとこうありますね、一行はエルサレムに登る途上であった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。ここ大事です。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。イエス様はエルサレムに向かい、死ぬために向かうその一番最前線に立っていた。多分ですね、この時のイエス様のこの様子は多分覚悟した様子だったということを想像することができます。なぜなら自分は罪の代価として死ぬのだと、それが私の使命なのだと、あのゲッセマネの園で天の父に祈りましたね、杯を過ぎ去らせてください、でもこれは私の思いではなく、あなたの身思いのままになさってください。イエス様は生身の人間としてこの十字架はやはり苦き杯であったということになるわけです。でもイエス様は覚悟して弟子たちの一番先頭に立って、そしてそんな覚悟の雰囲気をこの持ちながら進んでいかれた。そこ見ます、弟子たちの先に立っていかれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。イエス様の雰囲気を見て、このような印象を弟子たちは持ったとマルコは記しています。しかしするとイエスは再び十二人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。マルコ10の33、ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます、そして人の子は 祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼ら人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。ペテロの信仰告白の直後にイエス様はこの十字架と復活の話をされ、そして道中ですね、また十字架と復活の話をされ、十字架にかかる直前にもイエス様の十字架と復活の話をされるわけですね。でも弟子たちはそれを受け取ることができず、イエス様のこの真意をこの受け取りきれずに、イエス様のこの雰囲気、覚悟、そしてまたイエス様の強い気持ちを見ながら、彼らは恐れを覚えたということであります。でもこれに対して、まあ、弟子たちは男性が多かったので、ね、まあ、私も男性なんですが、どうしても表面的にこうものを見てしまうということがございますね。でも女性の方たちにはですね、やはりこう本当に情を受け止めるという感性が多くの方々、まあ、男性にも与えられておりますが、でも、そのような感性をいただいている方、特にマリアはその感性が本当に豊かであったということになるかと思います。弟子たちは理解できず、表面的に受け止め、恐れをおののいて、イエス様の覚悟を十分理解できずにいた中に、マリアはですね、イエス様におっしゃ、こう語られています。香油をですね、塗って、そしてイエス様をその香油を拭っている姿、そしてイスカリオテのユダが批判しているその姿の後でイエス様はこうおっしゃってますね。そのままにさせておきなさい。マリアは私の葬りでいいね、ね、葬りの日のためにそれを取っておいたのです。ラザロの死の時にはヨハネの11章を見ると、この香油は使ってないんですよね。いえ、マリアがどのようにこのイエス様の死を受け止めていたかということは十分にこの聖書から見ることはできません。でもイエス様の言葉を読み解いていくときに、マリアはイエス様が亡くなるのだということを受け止めていたということは理解することができるかと思います。イエス様が何度も語っていた十字架の復活、弟子たちはもう表面しか受け取らずに恐れていた、理解できなかった、そしてそんなことあってはいけないというふうに第1回目でやってはペテロは諌めてしまった。そういう中でマリアだけがこの十字架の死、犠牲を受け止めて、そしてそこに最高の自分のできる感謝と、そしておもてなしを捧げていった。それをですね、イエス様はこの受け止めて、葬りの日のためにそれを取っておいてくれたのだというふうにイエス様は語ってくださったということです。ここにですね、このイエス様の眼差しと、そしてマリアのこの本当に姿がこの見ることができるということになると思うのです。マリアはですね、イエス様の言葉を弟子たちを通してか、また直接か聞いていたと思います。そしてですね、特に11章の場面を見るとですね、このエルサレムで石打ちに遭いそうになり、そしてそこからこう離れて、そしてですね、このまたこのベタニアに戻るときに弟子たちはですね、こう言ってますよね、うん、このエルサレムに戻るのですかと、ね、11の16でテドモは言ってますよ。私たちも行って主と一緒に死のうではないかと。つまりエルサレムに戻るということは非常に危険な状況になるわけですね。でもマリアの、今マリアの立場をこう今見ようとしています。イエス様の言葉を聞いています。そしてマリアはですね、十字架の話を受け止めています。 イエス様は亡くなるのだというふうに受け止めています。そしてこのベタニアでラザロが弟が病気になった時にイエス様に来てくださいという時に、あのマリアもですね、マルタもそうだと思いますが、イエス様がここに来られることはきっと危険を本当に覚悟して来なければならないということは状況的に分かっていると思うんですよ。その上でラザロが死にそうですから、まあでも直後に死んでしまうんですが、来てくださいイエス様。そしてイエス様は死を覚悟するような形で来てくださった。マリア、皆さんマリアの立場だったらどんな気持ちになると思いますか。弟を助けてほしい、そしてイエス様に来ていただきたい、でも来たらイエス様もしかしたら石打ちで殺されるかもしれない、でも来てほしい、癒してほしいから、そしてイエス様来てくださったんですよ。でもその時にはもう死んで4日経ってますから、でもマルタがやってきて、そして私は蘇りで命であるとイエス様の言葉があり、マルタはきっとその言葉をイエス、マリアにも何か断片を伝えた可能性は十分ありますが、でもその中でマリアはイエス様に対して本当に感謝する気持ちを持っていたということになるかと思います。私たちの家族のために死を覚悟して来てくださった、本当にありがたい。私たちもこのことを通してですね、私たちの罪の代価のためにもイエス様は来てくださった、イエス様は代価を捧げてくださった。もし私たちがこの時代に生きたとすれば、イエス様はおっしゃってくださると思うんです。私はあなたのためにも命を捧げるのだから、私はあなたのためにもこれから死のうとしているのだから、私はあなたのためにも全てのあなたの問題を解決するために私は命を犠牲にしようとしているから、そうイエス様は語ってくださるだろうというふうに思うわけであります。でも弟子たちは十分受け取れず、ここでマリアだけがイエス様の死を本当に自覚して、そして自分の大切な、多分結婚のための準備と言われています。それは300デナリ、1デナリは1日の 給与分ですから、1年間分の皆さん、ね、あの収入全部をイエス様に感謝の気持ちを持ってその行為を捧げたというのが、このマリアの心ということになるわけであります。マリアの悟りを少しここにまとめさせていただきました。まあ、これ以外にもあると思います。彼女はイエス様の死が近いということを感じていました。イエス様の言葉から、またイエス様の雰囲気から、覚悟してきたその雰囲気から、そしてですね、マリア自身はそれは起こってほしくないときっと思っていたと思います。でもイエス様がそのような道を行かれるだろう、でもしそれが起きるなら自分ができることをしようと彼女は思ったに違いないのです。そして最高の感謝と最高の犠牲を喜びを持って表していこう、そうマリアは思い、それを実行したということになるかと思います。今日は短めにメッセージが終わるかもしれません。マリアの心に集中して、もう少し、3番目のポイントを見ていきたいと思います。マリアのイエス様への愛と犠牲ですね、はい、あのちなみにですね、この高価なナルドの香油1リトラというのは約328g ということのようです。まあ、300万円以上で売れるということですから、 1g、ね、1万円ぐらいするんでしょう ね、あの金ぐらいの価値があるということでありますが、この香油を彼女は捧げたわけですが、うん、マリアがこの、 あのもう一度あの先ほどの場面を少しもう一度描写しますが、ね、イエス様がこのやってこられます。そしてマルタはいろんなこう準備をしていました。 そしてマリアは本当にイエス様を見上げていました。そしてこの行為を捧げたということです。で、マリアのこの少し前の場面を見ていくときに、マリアはですね、イエス様がこのラザラをが亡くなった後来てくださったときに、こんな言葉をイエス様に語っています。マリアはイエスがおられるところに来た、マルタが最初にいて、そしてイエス様に呼ばれて、そしてマリアは後から来たわけですが、イエスを見ると足元にひれ伏していった。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう。彼女はそのように語っているのです。そしてイエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった。そして霊に憤りを覚え、心を騒がせてイエスは涙を流された。もう一度少し祈らせてください。神様、イエス様のこの雰囲気を今この時間確認していきたいと思います。マルタが本当に泣きながら、主よ、あなたがいてくださったなら弟は死ななかったでしょうにと言われた時に、イエス様は涙を流された。そのことをこの場面で見ることができます。主よ、この場面私たちもう一度確認し、そしてこの時間を過ごしていくことができますように、主よ、どうかお導きください。感謝します。皆によって祈ります。アーメン。マルタはイエス様、マリアはイエス様にこうすがるような気持ちで、そしてイエス様に訴えていったときに、イエス様はその心を受け止めてくださって、そして涙を流してくださった。そしてその直後に墓に行き、そしてラザレを出てきなさいと言って、ラザレはこのよみがえり墓から出てきた。もうこの一連を通してですね、マリアは本当にイエス様に感謝の気持ちを持ったということになるかと思います。私の本当に叫び、祈り、それをイエス様は受け止めてくださった。そのことをですね、マリアはこの時感じたということになるかと思います。そしてその流れの中で、この十二章のこのイエス様とこの、ベテアニアのこのマリア、まあ、場所にあっては少し諸説がありますけれども、でも、マリア、マルタ、そしてラザロがいるこの食事会の中で、先ほどお話ししたこの、非常に高価な香油をこのマリアはイエス様にお捧げしたということでございます。ヨハネ12の13をもう一度見ますが、マリアは非常に純粋で高価なナルドの香油を1リットル取ってイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。マリアはですね、本当にイエス様を大切にし、そしてイエス様が自分たちを大切にしてくださり、そしてラザロをよみがえらせてくださった、心からの感謝をこのマリアはイエス様に捧げたということになるかと思います。そしてですね、この時間私たちイエス様に感謝の思いをもう一度確認する、そんな時間を持っていきたいというふうに思っているわけでありますが、私たちですね、罪許されていますね。そしてイエス様にこの愛されております。このいろいろですね、証をこう見ていくとですね、このイエス様に愛されているということが分かる、そういうこの体験はですね、多くはですね、この自分の罪がこう許されたという、このそれでも愛していただいているというその体験であったり、またはですね、この聖霊やさまざまなこの不思議な導きで本当にイエス様が私を愛してくれているということがもう直感でわかるという、この2つがこの証には多くあるようでございます。ある方はですね、このクリスマスのメッセージで クリスマスの礼拝でメッセージをこう聞いていたときに、この今まで十字架と復活の話はこう聞いてはいたんですけど、突然ですね、イエス様の十字架によって本当に私の罪は許されているんだということを心の奥から感じてですね、もうその瞬間に涙が止まらなくなった、そのことをこう明かしておられます。そして今まで自分の傲慢さとか自己嫌悪にその方は苦しんでいたようなんですね。でもそれがこう解放されてですね、そして罪許されて平安が与えられているんだということがこう分かってですね、そして心が本当に軽くなったという、そういうお証しをされている方がおられます。またですね、ある方はですね、このこんな私を許してもらえるだろうか、こんなこの黒い本当にドロドロの私をこう許してもらえるだろうかと、この絶望のですね、そこでこう自問しているときにですね、この祈りの中で急にですね、明るい光がこう差し込んで心の中にですね、あなたの罪は許された、私はあなたの罪を十字架で許したのだという、この思いがふっと湧き上がってですね、そしてイエス様のこの感謝と喜びがですね、張り裂けそうになったという、そういうお証しをされている方がいます。そしてその日以降ですね、こう思考がこう本当に激変してですね、今まで本当にこう否定的なことばかり考えていた方が、なぜかそこからですね、本当に許されている、感謝ですというふうに心が、思考がですね、変えられたという、そういう証しをしていらっしゃる方おられます。またですね、ある方はですね、このある女性の方は過去の罪を思い出していつも苦しんでいたそうですが、このイエス様によってこの許され愛されているという確信が与えられた瞬間から、もう過去の自分とは違うんだということを強く感じるようになったということをですね、この体験したという証をこの見ることができます。皆さん、私たちイエス様の十字架で罪が許されておりますよね。アメン。そしてこれは自分の罪を自覚すれば自覚するほど、この罪をイエス様は許してくださったのだと、この罪の代価としてイエス様が死んでくださったのだ、クリスチャンになりたての頃はイエス様の愛、あ、本当に感謝です、本当にありがとうございます、愛されてます、感謝です。でもクリスチャンがある程度過ぎると、私たちはですね、キリストの衣で覆われてますけど、こう地上にいる間はですね、やっぱりいろんなこう様々なこの問題に振り回されて、いろんな思いが湧き上がってきますね。その思いに湧き上がるたびに、それでも私はあなたを愛し、十字架で全ての罪の代価を支払ったのだという、そのイエス様の言葉を私たち受け止めていくと、この頑張った人が愛されるなら、私たち頑張ったから愛されてますってことになるわけでありますよね。でも何もできない、むしろ本当に罪深い失敗ばかりという私が愛されているということが、この聖霊によって分かるときに、私たちは本当に愛されている、平安が与えられているという喜びが湧き上がってくるということになっているかと思います。あとですね、この超自然的な形でイエス様の愛を理解することができたという方のお証もいくつか少し紹介させていただきます。祈っているときにですね、突然イエス様の姿がはっきりと見えて、そしてですね、この私はあなたのためにこうして十字架にかかったと優しく語りかけられてですね、まあ、それによってこう本当愛に打たれてですね、そして十字架の恵みは実感できたというふうに語っておられる方おられます。またですね、この聖霊に触れられた瞬間に心がこう客観的に見えるようになって、悔い改めの涙がこの溢れるように湧き上がり、そして、まあ、この方の証しはどす黒かった心が解放されて、そして癒され、心が平安になっただけでなく、この喘息や扁桃腺炎も同時に癒されたということをですね、証ししていらっしゃる方がおられます。私もですね、思い起こすとですね、左足を高校の時にですね、こうひねってですね、こう本当にずっと痛かったんですけど、でも 今もう痛みがないですけど、でもある時にですね、自分の中でこう許せない思いがこう湧き上があるということが、こう聖霊によって分かった瞬間があったんですね。ある本をこう祈りながら読んでた時に、私は憎んでる人がいる、許せてないという思いがこう湧き上がった時があったんですね。その時に主を許してください、主を本当にこの罪を許してくださいと言ってこう祈っていった後に、なぜか知らないですけど平安とぬくもりがこの足に与えられてですね、その直後に足がの痛みがスッと引いたという、そういう経験をしたこともございます。神様はですね、本当に心の癒しとともにこの体の癒しも与えてください。あとですね、こうあるビジネスマンの方がこう無神論の、神様信じてない方だったんですが、でもなぜかとある時にこう神様の愛に包まれたこの感覚を感じてですね、あ、神はいるんだと、自分は無条件に愛されてるんだという確信を持ったという証をされている方もおられます。でもいろんな形もがありますけれども、でも私たちはこの神様の愛をどこかでこの触れていただく、気づいていく。マリアにぐっと戻しますが、マリアは御言葉を愛していました。イエス様の言葉にいつも集中していました。ですからイエス様の本当に身思いをこの弟子たちの中でも一番受け止めていたということになるかと思います。そして弟のためにイエス様は命を懸けてこの自分たちの家に来てくれた、そのことも感謝していたと思います。そしてイエス様がこの後、イエス様の表情を見て、そして覚悟を見て、イエス様はこの後亡くなっていくのだということを思って、この行為をお下げしていきました。マリアの信仰はまず一つは感謝だと思います。感謝です。ラザロを弟をよみがえらせてくださった感謝、そして本当にイエス様の愛をこう本当にたくさんいただいた感謝、これが一番大きなものになるかと思います。そして次は信仰です。イエス様の言葉を、十字架と死なれるということと復活よみがえるということを彼女はそのまま受け止めて、そしてそれを自分のものとして握っていったわけでありますね。アメン。弟子たちは恐れていたり、いやーなんかよくわからんなと言いながら行きました。でもマリアはイエス様の言葉をそのまま受け止めたんですね。感謝しながら、そしてそれを受け止めていく中で彼女は礼拝、犠牲を払っていった、自分にできる最善を捧げていったということになるかと思いますね。私たちはどうでしょうか。私たちはイエス様にたくさんの恵みをいただいていると思います。ここからは適用ですけども、イエス様にいただいている恵み、それを本当にもう一度今日ですね、思い起こしていきたいと思うんですね。ここまで導いた本当不思議な導き、これも感謝です。イエス様を信じることができた、これも感謝です。愛されていること、罪許していただいていること、祈りを聞いていただいていること、これも感謝です。そして信仰ですね。イエス様は私はよみがえりであり命である、私を信じる者は死んでも生きる、アメン。私たちは死んだとしても後に復活しイエス様とお会いできる、でも私生きていても私を信じる者はこの永遠の命、イエス様を信じていれば、その瞬間からイエス様に会って神様と親しい交わりを持つことができる、その恵みはもう始まっているということでありますね。はい、ね、このうん、先ほど講読で読んだヨハネの14の15、ね、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。これはもう聖霊による実感ということになるかと思いますけれども、私たちがイエス様を愛すれば愛するほどイエス様の戒めを守るようになる、守りたくなる、守ろうと思う、それが私たちの姿ということになるかと思います。 イザヤ書にはこんな言葉があります。一緒に読みましょうか。はい。あなた方が私の命令に耳を傾けさえしていれば、あなた方の平安は川のように、正義は海の波のようにあったであろうに。この平安、幸せというふうにも訳されています。私たちが神様の言葉に耳を傾けていくと、私たちの幸せが川のように流れる。じゃあどうしたら神の御言葉に耳を傾けていくことができるようになるのでしょうか。先ほど読んだ御言葉が、イエス様の言葉が教えてくれてますね。それはイエス様を愛したらいいわけですよ。イエス様を愛している人はイエス様の戒めを守りますよね。ここにあります。少々でいろんな嫌なことがあったとしても、イエス様を愛している人はイエス様が私を愛してくださるのだから、イエス様が喜ばれることをしていこう。いろんなつぶやきとか苛立ちとか憤りがあったとしても、でもイエス様が喜ばれることをしていこうというふうに、私たちはこの心としてそこに向かっていく。ですから私たちイエス様の愛を知る、そのことは非常に大切なことであるわけですね。アメン。それをただ知識で知るだけでは難しいです。それを本当に自分の罪の許しや、そしてマリアのようにイエス様を助けて、助けてください、あなたがいてくださったら弟は死ななかったでしょうにと叫びながら、でもイエス様がラザレを出てきなさいと言ったその一年を通して、本当にイエス様は私たちの願いを聞いてくださったという、この感動と感謝の気持ちがマリアのこのですね、本当にこの大切な行為を捧げるというところにつながっていったということになるわけでありますね。アーメン。ですからどれだけ私たちが愛されているか、どれだけ私たちはイエス様にこの守られているか、そのことを深く実感すればするほど、私たちはイエス様を愛するようになる。アメン。そしてイエス様が喜ばれることをしていくようになる。私の命令に耳を傾けさえしていれば、あなた方の平安、幸せは川のように、正義は海の波のようになっていく。私たちはそのことを覚えていきたいと思います。はい、ね、今日のまとめです、ね。今日はマリアの信仰を一緒に見ていきました、ね。マリアという、ね、方は少し内省的な方でもあったと思います。でもイエス様の言葉にいつも集中していた、これがマリアの信仰でございます。そしてマリアはイエス様の十字架をどのように理解していたのか、お言葉の通りに理解していたわけですね。弟子たちはいろんな解釈を恐れて、わからない、恐れたり、いろいろあります。でもマリアはお言葉の通りに、マリアは理解していた。そしてその中でマリアはこの自分ができる最高の愛と犠牲を払っていった。最後に第1ヨハネ 2-4-5 を読みます。神を知っていると言いながらその命を守っていない人は偽り者であり、その人のうちに真理はありません。しかし誰でも神の言葉を守っているなら、その人のうちに神の愛が確かに全うされているのです。この全うはやはりイエス様とお出会いするこの再臨、景況、私たちの復活の時にこの完全な姿になりますから、今私たちはまだ不完全である部分ではありますけれども、でもイエス様の愛をたくさん知っていきたいと思いますよ ね。私たちそれを受け止めて、そしてイエス様の願いに応えていく、そのような生活を歩んでいきたいと思います。来週からは受難週です。そして次の週、4月の第1の日曜日はイースターです。これから十字架と復活を見上げる週になりますので、今日はマリアのこの経験した愛と信仰について今日は学んでいきました。一言お祈りして終えていきたいと思います。祈ります。天の神様、今日マリアの信仰を私たちは見ます。主よ、あなたがこの時間を見てくださって、そして私たちの信仰の今までの応答を喜んでくださっている、そのことを覚えてありがとうございます。マリアの心を十分分かってくださったイエス様は、私たちの信仰の応答も十分受け止めてくださっていることを覚えます。私たちさらにイエス様の愛を感じ、 そしてイエス様に愛の礼拝を捧げていきたいと願います。なおなお私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りお捧げいたします。アーメン。感謝いたします。今日も少し時間がございます。そして、少し今日人数少なめなので、藤谷さんちょっと前の方に来てもらってもいいですか。そして三枝さん の, あのカメラもあの映します。今マイクがこのそうですね、三枝さん の, あのモニターも今映っているので、はいね、このカメラから音声が聞こえるので、このカメラに向かって話すと三枝さんにも多分聞こえる形になると思います。はい、そうですね、あのそこでいいです。あの藤谷さん、あの
いけます、
大丈夫ですか。聞こえますか。
聞こえます。ありがとうございます。
ね、はい、感謝です。はい、ね、じゃあ、今日、はい、一言祈りますね。神様、今日私たちが愛されているということの、確認をこうまたこの時、持っていきたいと思います。御言葉を通して教えることを受け止めながらこの時間を過ごしていくことができますように、すべて感謝しイエス様の名によってお祈りをお捧げいたします。
アーメン。
アーメン。カメラは多分広角なので、今太鼓先生も映ってるし、私の頭も映ってますね。頭も映ってるのでこうしましょうか、そうね、はい。じゃあ、今日のね、今日マリアの信仰を、ね、見ていきました。感じたことを教えたことを、じゃあ太鼓先生から時計回りでね、分かち合ってもらってい
いですか。マリアは私は実は昔からも本当に大好きな人物で、ちょっとやっぱりマリアチックなとこが私あるのかなっていうところがありまして、で、他の人が見てたら理解できないところまでイエス様をなんていうのかな、すごく純粋に愛していくっていうところは、だからこそ多分マルタさんのようなお姉さんですよね、のご奉仕する時とかもなんかやっぱりその葛藤がいつも本当心はイエス様にあるんだけども、やらないといけないことがたくさんあった時に、それがそのバランスが取れなくて、
なるほどね、
でやっぱり迷惑かけたこともいっぱいあったなってすごくおっしゃられたんですけれども、でも分かるところはすごく、イエス様の十字架もういよいよイエス様が予言、ね、されて、行くんだっていうのをなんか肌身に感じるっていうか、もう深いところで感じてたんだろうなっていうのはすごく思いました。
そうですよね、
はい、
ありがとうございます。キャンさん、キャンさんですか。
実は今とてもなんかこの礼職が忙しかったので、今日の礼拝は昨日かな、明日の礼拝会何だろうと思ってマリアの人に思ってこの内容どうしようね、そのちょっとびっくりした。先生自分でこのように選んだらなきゃしらなんていうことを考える出てきまして、でもちょっと間に合わない、どうしようと思いながら、そしたらテレビかしら、いやどうせだったらもう1回の時間もう欲しいなと思ったんですけど、もうそれも大事でって行こうと決めて行きまして、はい、そしたらば事故がありそうだと思って、本線に入るときにこうって言ったら気づかなかったです。スピード上げて80キロ近く出てるのに、どこか行くのがピュッと、嘘、私見てなかったと思って、車がガガガガってしまって、でも事故 神様感謝です、ね、聞いながら来ました。で今日もさてどんなメッセージを送ろうって言いましたら、びっくりで本当にマリアのこの句はよく読むんですけど、こういうふうに考えたことなかったんですね。ああで、こういうお捧げたマリアがこのラザロの姉妹だってこともよく分かってなかったんですけど、そうすると明らかに。で、マリアがどんなふうに、イエス様を愛してたっていうのは頭で分かってました。でも、イエス様の御言葉を通るメッセージで、マリアはそのまま受け取っていた。本当に素直にそのまま受け取っていた。ってことが今日分かって、すごく目が開かれたものが感謝でした。その受け止めてね、なおかつマリアは、多分ね、という民間の人、イエス様のことをそばで、イエス様そばにいながらイエス様の言葉を聞いてもよく理解できないままにいる弟子たちとは違って、イエス様今日メッセージあったように4月間に受け止めて本当に心からの感謝を捧げようとしていたんだということが今日よかったです。